26、議会だより、令和2年2月1日、第71号、令和元年11月定例会の内容をお知らせします。表紙は、白地に青いストライプの入ったカップの上に、掛川市議会だよりと毛筆で書かれています。右上部分に、ひらがなで掛川、左上から右下にかけて市議会と斜めに漢字で大きく書かれており、左下部分に小さくひらがなでだよりと書かれています。主な内容、2ページシリーズ議会の扉第2回、3ページ補正予算の概要、4ページ一般質問、8ページ年間テーマを定め、活発な議論。12ページ、議会報告会。14ページ、審議結果一覧。15ページ、未来日誌。視察受け入れ実績。傍聴席。表紙の説明。16ページ、アンケート。シリーズ、議会の扉2。市議会をより身近に感じていただくために、市議会や市政の情報をタイムリーに紹介し、市議会と皆さんをつなぐコーナーです。今回は議員研修会について。議員研修会。掛川市議会では、議員の政策立案や政策提言に関する能力の向上を図り、市政の課題を広い視点から捉えるため、全議員で議員研修会を行っています。今回は本年度行った主な研修内容を紹介します。5月20日、ハローワーク掛川からの情報提供。現在の掛川市の求人状況などを学びました。これからの労働環境の整備に生かしていきます。7月25日、26日、東京研修を実施。東京臨海広域防災公園、ソナエリア東京を視察。掛川市議会では、議員全員で最新の情報、知識を得るため、研修を行っています。本年度は東京で行いました。講義や現地調査を活かして、これからの市政につなげていきます。11月7日、岐阜県瑞浪市の東農地化学センターを視察。高レベル放射性廃棄物を地層に安全に処分するための研究や技術の開発を行う施設を視察しました。浜岡原発について考える参考としていきます。ヘルメットをかぶり、地下300メートルの瑞浪超新地層研究所を視察する議員の写真があります。令和元年度一般会計補正予算第3号の概要。補正額8億1583万円。補正後の予算額497億220万円。待機児童解消対策。保育士等就職応援資金増400万円。当初予算400万円。補正予算800万円。申請件数が増加したため、鈴鹿結子保育園改修経費追加385万円。1、2歳児の定員枠を広げる。その他、令和3年4月開園を目指す認可保育園園舎等リース料、限度額3億8264万円。千浜子ども園整備事業費補助金、限度額6億3918万円などに債務負担行為を設定。債務負担行為とは、将来の支出をあらかじめ約束する行為のことです。防災、海岸防災林強化事業費増3億5600万円、当初予算4億1200万円、補正予算7億6800万円。盛土材として受け入れを見込んでいた公共残土の受け入れ量が減少したため、 減少分について土砂運搬料を支払い、事業の進捗を図る。ため池修理費増450万円。当初予算550万円。補正予算1000万円。犬間池、丸池、唐ヶ谷池、東下沢池、村池、渡辺池、初沢池の7池で、取水施設や堤体に不具合が発生したため、災害復旧、台風19号による災害復旧費追加、1億2559万円、台風19号で被害のあった84施設、農業施設13、林業施設6、土木施設60、その他5の施設修理。豪雨による土木施設、公共災害復旧工事費増6787万円。当初予算7110万円。補正予算1億3897万円。7月の豪雨で被害を受けた市道の路肩や河川の護岸を復旧。その他の補正予算、一般職員人件費増4200万円。当初予算55億4161万円。補正予算55億8361万円。人事院勧告を受け、給料表の30歳代半ばまでの職員が在職する号給の改定を行い、平均1330円程度の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給月数を 0.05 月分引き上げ、4月に遡って支給など、交通安全施設整備事業費増2720万円、当初予算3553万円、補正予算6273万円、通学路や園児移動経路の安全確保のための工事。掛川市、菊川市、衛生施設組合負担金費増6414万円、当初予算5億4793万円、補正予算6億1207万円。資源物売払収入の減少及び燃料費、施設補修費などの増加。地域共同環境整備費増7500万円。当初予算3億2358万円。補正予算3億9858万円。市内の危険箇所や地区からの要望に対応するための施設補修費等。
一般質問 Q&A。
創成会山本雄三。質問します。民間事業者との連携強化によるさらなる防災力向上施策を。災害時の対応策として、地域のホテル・旅館との利用協定やスーパー、ホームセンターなど集客施設でのハザードマップ配布、防災に関しての情報発信など、民間事業者とのさらなる連携強化が必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。防災を意識できる環境づくりに努めていく。県と市、それぞれで旅館組合と災害時における施設利用の協定に向けた協議を進めています。また、スーパーやホームセンターなどと物資、供給などのパートナーシップ協定の締結を進めています。特にホームセンターでは、平常時から防災用品を集めた防災コーナーを設け、防災ガイドブックも配布していただいています。今後もさらに協力事業所を増やし、日頃から生活の中で防災を意識できる環境づくりに努めていきます。
質問します。地域の特色を生かしたさらなる防災意識向上施策を。自然災害をより我がことと思っていただけるように、地域の皆さんと 共同で政策を行う地域別の防災啓発ポスターが必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。要望があれば地域と共同で作成する。地区防災計画の策定や見直しを進める中で、要望があれば公会堂などに掲示できる地域のオリジナル啓発ポスターを地域と共同で作成するよう努めていきます。
その他の質問事項、保険者機能強化推進交付金に関して、日本共産党勝川志保子、質問します。メガ風力発電施設は環境保全に留意して導入検討を、八甲山周辺に建設予定の風力発電施設、仮称ウィンドパーク遠州東部風力発電事業が環境アセスメントにかけられている、保安林、水源寛容林、鳥獣保護区である場所への建設は環境保全や防災の立場から十分な市民合意形成と検討を。
お答えします。事業者と協議しながら適切な措置を講じていく。地球温暖化防止や温室効果ガス排出抑制の観点から、再生可能エネルギーは普及させていく必要があり、掛川市としても適切な導入を進めていきます。現段階では具体的な計画内容が示されていないので、今後の事業者の動向を注視して、基礎自治体として適宜必要な措置を講じていきます。
質問します。安心して年が重ねられる介護保険制度に、介護を自己責任にせず、行政が責任を持った運用をすることが重要。介護度の低い段階での適切な介護認定や、ケアマネジメントによって重症化も防ぐことができるのではないか。
お答えします。適切な時期のサービス提供が重度化防止に有用である。適切な時期のサービス提供が重度化防止に有用であると考えています。地域包括支援センターやケアマネージャー、市職員、リハビリステーション職員が適切な時期に要介護認定申請の案内や介護保険サービスの導入などの検討を行っています。
アクティブマネジメント公明クラブ、松浦正美。質問します。家庭でできる温暖化対策推進策を、市民ができる温暖化対策として緑のエコカーテンがあるが、掛川市が積極的に推進するべきではないか伺う。
お答えします。民間主導で進めながら市も支援していく。この事業は現在民間主導で進められています。今後も民間の力でやっていく中で、共同のまちづくりとして市も支援を考えています。
質問します。温暖化対策推進への覚悟を示すために、掛川城のライトダウンを、掛川市地球温暖化対策実行計画の改定により、温室効果ガスの削減目標が示された。この目標を達成するためには、相当の努力と覚悟が必要である。掛川市の強い覚悟を表すために、掛川城のライトダウンができないか伺う。
お答えします。ライトダウンは考えていない。掛川城は夜間のライトアップで、より一層掛川市のシンボルとしての存在感を示すとともに、東海道新幹線の車窓からも見えるため、観光振興やシティプロモーションなどに大きな PR 効果がありますので、今のところ廃止は考えておりませんが、LED 化を検討するなど、省エネルギーによる温暖化対策に取り組んでいきます。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。 災害時、より適切な対応を行うためのマニュアル作成を、災害対策本部の各班ごとのマニュアル一つ一つが現実に即したものとなっているか検証・更新するとともに、災害の種類・規模に合わせ全体が見通せる形の時系列マニュアル作成が有効と考えるがいかがか。
お答えします。横断的に見られるような様式を考えていく。本年度の防災訓練では、本部活動マニュアルに沿って各班が訓練計画を立て、自治党訓練を実施することでマニュアルの検証を行いました。今後はその活動マニュアルを横断的に見られるような様式を考えていきます。
質問します。子どもたちの防災対応力を高める支援や指導を、地震、津波、水害、火災など災害の種類により対応が異なる避難について、周りの状況を瞬時に判断し行動できるよう指導することが大切と考えるがいかがか。
お答えします。訓練を通じて身につけていく。各学校で防災に対する課題を出して、防災対応能力を身につける訓練方法を検討し、訓練を通じて身につけていけるような取り組みを考えていきます。
市政会、草賀昭吉。質問します。砂防堰堤設置が必要。山間部の河川、沢の過小堤化が進み、道路や森林の崩落が懸念される。事前に堰堤を設置することが必要。砂防堰堤工事の実態と見解を伺う。
お答えします。県に要望をしていく。堰堤を設置する事業には砂防事業と地産事業があり、市内では砂防事業は42基、地産事業は800基設置しています。未だ堰堤などの対策が必要な箇所が残されているので、引き続き地元と調整を図り、事業の推進について県に要望していきます。
質問します。原の矢学園新たな学園づくり地域検討委員会の答申を受けて、3月13日の地域検討委員会の答申からすでに8ヶ月以上が経過した。どのような視点で検討がされているのか、大きなスケジュールについて伺う。
お答えします。委員会を設置して検討していく。教育の視点のみならず、まちづくりや防災、公共施設の再配置などの多面的な視点から研究を進めています。この研究成果をもとに、来年度から外部有識者、学校関係者や市民を委員とした委員会を設けて、学区の再編成や学校施設の整備方針、スケジュールについて検討していきます。掛川型小中一貫校のモデル校としていち早く設置できるように努めていきます。
その他の質問事項、縁結びプロジェクトの推進状況について、アクティブマネジメント公明クラブ久保野愛子。質問します。犯罪被害者等支援制度や条例制定を、静岡県犯罪被害者等支援条例が平成27年に制定され、県内でも条例を制定した市町や検討中の市もある。今後安全安心な町づくりを目指すために、犯罪被害者等支援制度や条例制定に向けた検討についての見解は。
お答えします。どのような政策が考えられるか検討していく。誰もが安全で安心して暮らせる街にすることが最も重要であると考えています。犯罪の撲滅から被害者への支援まで、どのような政策が考えられるのか検討していきます。現在、掛川警察署と情報共有を進めるとともに、条例制定に向けた勉強会を開催しています。
質問します。道の駅、掛川などの防災整備への対応は、改定された掛川市地域防災計画地震防災施設の整備方針の中に、防災上重要な建物の整備として道の駅などのオープンスペースの整備を図ると明記されているが、今後の取り組みについて伺う。
お答えします。国土交通省と協定を結び対応していただく道の駅掛川については、国土交通省と防災機能の提供範囲の明確化や避難者に対する適切な機能提供を目的とした協定締結に向け調整を行っています。国土交通省では全国の道の駅に優先順位をつけながら、非常用電源や防災備蓄庫の設置、防災トイレの配備などを進めていく予定です。
共に作る掛川、鈴木久博。質問します。民間による大規模風力発電所計画は、掛川市と周辺にかけて国内最大級と言われる風力発電所が計画されているが、再生可能エネルギー導入と影響を受ける絶滅危惧種の保護という両立が難しい課題について、市長はどのような考え方で臨むのか。
お答えします。最善の方向性を求めていく。環境影響評価を進める中で、希少野生動植物にどのような影響があるのか見極める必要があります。希少野生動植物への配慮と再生可能エネルギーの普及はいずれも重要な課題なので、環境影響評価において最善の方向性を求めていきます。
質問します。監査委員から示された決算審査意見への対応は、審査意見にあった課をまたいだ事業の効率的・効果的な推進や重複した事業の統廃合について、いつまでに、どの程度まで、どのように測っていくのか。
お答えします。効率的かつ効果的な運用を検討していく。事業目的を達成するためには、どのように運用していくことがより効率的かつ効果的か、重複した事業の統廃合を含め随時検討していきます。
その他の質問事項、会計年度任用職員制度の運用について。創成会、峰岡慎吾。質問します。小中一貫校の整備検討は、市町部局主導の取り組みを、小中一貫校の整備は地域の魅力づくり、まちづくりであり、教育のみの議論では収まらない。今後は教育委員会主導でなく、市町部局主導の取り組みが必要であると考えるがいかがか。
お答えします。市町部局と連携しながら教育委員会主体で進める。これからの子どもたちにとって望ましい教育環境を整備する子どもファーストの考えを最重視するべきなので、教育委員会が主体となって進めるべきだと考えています。学校再編だけでなく、公共施設の複合化を推進するために、市町部局と密接に連携して取り組んでいきます。
質問します。保育園の整備には十分な検証を。令和3年開園の90人規模の保育園の整備計画について、開園を1年前倒しすることによって国の交付金が見込めず、市の負担する建設費が3億円以上増えるが、そのような判断をした理由を伺う。
お答えします。一人でも多くの待機児童を解消する。財政的視点や公共施設マネジメントの観点に立てば、国の交付金を受け、民間主導で施設整備を行う方式も考えられますが、令和3年度以降、待機児童が発生する可能性があるため、計画的な保育施設の整備を行い、目の前の待機児童を 一人でも多く解消させるべきであると判断しました。
その他の質問事項、大型商業施設誘致について、掛川チャエンナーレ2020について、創成会、小沼秀明。質問します。東京オリンピック・パラリンピック応援策と振興策は、東京2020オリンピック・パラリンピックにおいて、輝く掛川応援大使の皆さんのメダル獲得が期待されている。会場への応援方法をいかに考え、スポーツ振興策につなげようとしているのか伺う。
お答えします。より多くの市民がスポーツに接する機会を提供していく。出場選手の壮行会やパブリックビューイングを計画しています。この大会を契機に、今後は障害のある方を含め、より多くの市民がスポーツに接する機会を提供し、掛川市のスポーツ振興に一層取り組んでいきます。
質問します。生産年齢人口の転入増加につながる企業誘致策を伺う。10年、20年後を見据えた掛川市の人口増加策につながる雇用を生み出す企業誘致をいかに考えるのか。また、掛川新エコポリス第3期工業団地については、菊川市と協議会を立ち上げ、広域な計画策定が必要ではないか。
お答えします。IT 化の補助や安心して働ける環境づくりを行う。新たな工業団地の造成とともに、生産施設の IT 化の補助、女性などの労働参加を支援することで、安心して働ける環境づくりを目指しています。これにより、地域で得られる一人当たりの所得が増え、さらに福利厚生が改善され、人を引きつける魅力を持った選ばれる街となることを期待します。協議会については、菊川市長へ働きかけていきます。
その他の質問事項、掛川市が誇る伝統工芸品、カップについて。
年間テーマを定め、活発な議論。常任委員会ごとに1年間の研究テーマを定め、これまで調査研究を重ねてきました。また、議会報告会では調査内容を市民の皆さんにお示しし、意見交換を行いました。今回その内容に基づき、市当局と議論する場として、委員会協議会を開催いたしました。ここでは、議論された内容の要旨を掲載します。本年度の共通テーマ、公共施設のあり方、掛川市が保有する公共施設などをすべて維持していくためには、今後、毎年30億円予算が不足すると試算されており、今後の統合・再配置などにより、不足額の解消が必要です。議会としても、公共施設のあり方については、避けて通れない市政の重要課題だと考えており、市当局からの提案に対して、適正な判断ができるように、本年度のテーマとして定めました。総務委員会委員長小沼秀明。当委員会は、本庁司書から見る公共施設の今後の在り方について、大東市長をモデルに調査研究と協議を重ね、また、次の公聴の機会によるご意見などを踏まえて、当局と意見交換を行いました。総務委員会公聴の機会、大浜中学校区地区区長会会長と意見交換、大浜中学校、西中学校、掛川西高等学校生徒とテレビ会議による意見交換、議会報告会、質疑、アンケートなど、協議会の主な意見、市内公共施設の今後の利活用を民間へプロポーザルにて募る方法も有効である。大須賀支所はフロアの一部を JA 遠州夢咲に貸し出している。 大東支所も支所内施設や隣接する公共施設を集約し、民間へのフロア貸しを検討すると良い。民間活力を導入した複合施設とした場合、セキュリティ対策を万全にしていく必要がある。公共施設マネジメントは、統廃合の推進だけではなく、市のブランドメッセージ、あなたの夢、描いた続きは掛川で、の言葉のように、統合の先の新たな魅力を示していく必要がある。大東支所展望台からの眺めが好評で、中高生からも有効活用を望む意見があった。インスタ映えスポットとしての PR や展望アートの創設など、若者の発想を取り入れ検討すべきである。津波などの有事に備え、大東支所屋上に行ける外階段を設置すべきである。大東保健センターの児童館は充実しており、多くの市民に活用していただけるように、より PR が必要である。子どもたちや保護者の方が集えるカフェ、ランチ店舗の設置を検討すると良い。大東、大須賀区域は医療機関が少ない。大東保健センター1階を今後地域医療の核として医療充実に向けて取り組むべきである。その他、三俣区の南風、放課後等デイサービス、大阪区山王荘の老人福祉センターなどを視察しました。まとめ、当局より公共施設再配置において民間活力を取り入れながら施設の有効活用など参考にしていきたいとの回答があり、今後政策提言に向け協議を重ねてまいります。環境産業委員会委員長山本雄三。当委員会では年間テーマを公共施設マネジメントにおける目的と成果の観点による施設の在り方検証についてとし、市内の公共温泉施設をモデル施設として調査研究を行いました。調査研究を行うにあたり、当市には市民の健康増進を目的とした森の都奈良ここの湯と大東温泉シートピアの2つの公共温泉施設があります。しかし、維持管理費や老朽化による施設の修繕費などの財政負担が生じています。この財政負担を解消するためには、当初の目的だけでなく、観光・産業振興についても検討していく必要があるのではないかという考えから、調査研究を始めました。調査方法、現場主義に基づき、現地に赴き、当市にある2つの温泉施設と比較しながら、様々な温泉施設運営者や自治体関係者との意見交換を重ね、検討を行いました。島田市の川根温泉ふれあいの泉、官民の温泉施設の調査、川根本町の三つ星オートキャンプ場、温泉施設との相乗効果が期待される施設を調査。埼玉県越生町、埼玉県越生町、オーパーク越生、民間に賃貸した温浴施設を視察。テレビ会議による事業者との話し合いを行いました。まとめ、設置目的については、福祉の充実から地域の方を大事にしながらも、施設に付加価値をつけ、交流人口を増やす方向に変更する必要があること。料金設定については、受益者負担の観点から検討する必要があること。民間企業の提案を幅広く伺い、民間投資をより誘発する条件整備を行う必要があること。文教構成委員会委員長久保野愛子。当委員会は幼稚園のあり方についてを 年間の研究テーマと定め、定期的に協議を重ねてきました。市内幼稚園、保育園の子ども園化に伴い、空き施設となる建物などの跡地利用について、議会報告会からの市民意見も踏まえて、当局と意見交換を行いました。当局より、旧睦浜幼稚園舎については、町内と地元に対し活用の意向調査を行ったが、要望がなかったため、解体することになったことと、解体費については数千万円かかると予想され、建物を維持管理する場合は、毎年200万円から300万円を要する。今後、子ども園化に伴う空き施設は、地元への活用意向調査などを丁寧に行っていきたいという説明がありました。議会報告会では、市民の皆さんからは有効活用を望む声、施設の耐震性を心配する声、更地にして売却することを望む意見もありました。視察を行ったところは、三重県亀山市立川崎小学校、お茶が飲めるカウンターや和室などがあるふれあい活動室、災害時に飲料水として利用できるプール棟、愛知県春日井市グルッポ富士棟旧小学校施設をリノベーションした複合施設、湖西市議会で教育施設の公共施設マネジメントについて、まとめ、今後空き施設となる施設の利活用について、市民に対して市の方針を早めに伝え、維持費や解体費用なども示し理解を得ること、地区が必要な施設として利用を考えた場合は、その運営については市も交え、地域住民が研究し、維持管理費等も自立した形で賄えるように考えていくこと、更地にして売却も選択肢とすべきこと、市民により開かれた議会、令和元年度議会報告会開催、多くの皆さんのご参加、ご協力ありがとうございました。市民の皆さんに掛川市議会がどんな活動をしているのか、また市の重要課題にどう対応しているのかを知っていただくとともに、ご意見を伺い、議会活動に生かすため、議会報告会を開催しました。前年度比7人減の542人の方にご参加をいただき、多くのご意見をいただきました。開催内容。1、議会報告。常任委員会の取り組みについて。総務委員会、大東市章をモデルとした公共施設の今後の有効活用。環境産業委員会、持続可能な温泉施設のあり方。文教厚生委員会、教育施設の未来に向けて。2、意見交換。会場と参加人数の表があります。開催日、地域、会場、参加人数の順でお知らせします。11月4日月曜日、原野屋中学校区、原野屋地域障害学習センター、26人。5日火曜日、大浜中学校区、大東支所3階市民交流センター、94人。6日水曜日、紀東中学校区、大東北公民館、68人。11日月曜日、北中学校区、西郷未来館、48人。同じく11日月曜日、東中学校区、南郷地域障害学習センター、57人。12日火曜日、坂川中学校区、東山口小学校体育館、42人。13日水曜日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター、53人。 14日木曜日、西中学校区、市役所4階会議室 1AB、106人。22日金曜日、桜ヶ丘中学校区、桜木ホール48人、合計542人。トピックス、今年度初めて議会報告会に手話通訳者の派遣を大浜中学校区で行い、多くの方々にご参加いただきました。皆さんからの主なご意見、アンケート会場での質疑より、総務委員会、大東支所の2階3階部分のスペースを、市民ニーズの最たるものではないかと思われる防災拠点として確立すべきと考えます。南部地域の開業医は少なく、医師の高齢化が進み、後継者もいない診療所が多い。災害時も医者がいないと困りますが、普段の生活でも大変困ります。早く御前崎市のような家庭医療センターなどを作ってほしい。大東支所の展望台のアピールをもっとする。一度行ってみたいと思わせる何かを考える。若者から意見を聞く姿勢は良い。環境産業委員会、大東温泉シートピアの施設管理に市の負担が多くあることがよく分かった。大東温泉シートピアは、掛川市南部海浜エリアの観光交流の核となる施設となることを期待したい。他地区施設との比較した内容で分かりやすかった。文教構成委員会、学童保育を希望する子どもが大変増えています。空き施設を未来ある子どもたちのために活用していただきたい。同じ掛川市でも地域により人口増減があり、統合閉鎖は仕方ない部分もあるが、高齢者も増えており、市は施設運営を地域に任せて、せっかくある公共施設は活用してほしい。運営費や将来施設を解体するときの費用の問題がクリアできれば、地域住民の集いの場として利用可能になると思う。時間をかけて検討していく必要があるが、公共施設再配置計画もあるので、のんびりもしていられない。空き施設はコストをかけずに活用する。または、さら地にして売却も選択肢の一つ。かなり勇気のいる決断であるが、避けて通れない。モデルケースで実行してみる価値はある。全体。会場は集まりやすさ、照明、音響などを考慮して決定してほしい。現報告会は、地区役員などの比較的高齢男性が参加しやすい時間帯の開催となっている。新たな参加者層を求めるには、開催方法の検討が必要。大変よく研究しており、参考になった。地元中学校区の話題を取り上げてほしい。特定の人が何回も長く質問しているのは改善が必要。夢のある話、前向きな話を聞きたい。毎回調査や中間報告が多く、インパクトを感じない。11月定例会における審議結果一覧。全会一致で可決、同意。予算について。令和元年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第2号について、職員の増員と本年度の人事院勧告に伴う職員人件費の増額。令和元年度掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第2号について、人事異動に伴う職員人件費の減額。令和元年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について、 本年度の人事院勧告に伴う職員人件費の増額。令和元年度大阪土方工業用地整備事業特別会計補正予算第1号について、実施設計委託、造成工事の実施期間を2年延長し、令和元年度から令和5年度に変更。令和元年度掛川市簡易水道特別会計補正予算第1号について、施設修理費の増額など、令和元年度掛川市公共下水道事業特別会計補正予算第2号について、来年度からの企業会計運用に伴うシステム開発委託料の追加と、償還利子額が確定したことによる交際費の減額。令和元年度掛川市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号について、本年度の人事院勧告に伴う職員人件費の増額。令和元年度掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計補正予算第1号について、人事異動に伴う職員人件費の減額と償還利子額が確定したことによる交際費の減額。令和元年度佐塚財産区特別会計補正予算第1号について、台風19号により、区有地の一部で土砂崩れが発生したため、復旧工事費を計上。条例について、掛川市簡易水道事業及び下水道事業の地方公営企業法の適用に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、簡易水道事業及び下水道事業について地方公営企業法を適用することに伴い、関係する15本の条例を改正。掛川市職員の給与に関する条例等の一部改正について、本年度の人事院勧告を踏まえ、一般職員の給与を改定。掛川市水道事業給水条例等の一部改正について、水道法や水道法施行令の改正に伴い、指定工事点の更新手数料を制定。掛川市排水設備指定工事点条例の一部改正について、指定工事点の指定に伴う適合項目を改正。その他、土地の取得について、大阪土方工業用地約10ヘクタールを地権者80人から取得。掛川市道路線の廃止について、大阪土方工業用地西港区の整備に伴い、港区内の3路線を廃止。掛川市道路線の認定について、民間開発に伴う新設道路などの6路線を認定。掛川市道路線の変更について、大阪土方工業用地西港区の整備や、道路台帳の見直しに伴い、8路線の終点を変更。人事について、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、人権擁護委員の推薦について同意。賛否の分かれた議案、賛成多数可決。議員名、創成会、大石勇、寺田幸寛、藤原正光、新村光一、峰岡慎吾、山本雄三、松本人志、小沼秀明、二村玲一、鈴木正春、アクティブマネジメント公明クラブ、藤沢京子、松浦正美、久保野愛子、 山本幸男。共に作る掛川、鈴木久弘、富田真由美。市政の会、鷲山義久。市政会、草賀昭吉。日本共産党、勝川志穂子。八つの議案すべてにおいて、日本共産党、勝川志穂子議員は反対。それ以外の議員は賛成でした。議案名は、令和元年度掛川市一般会計補正予算第3号について、詳しくは議会だより3ページをお聞きください。令和元年度掛川市水道事業会計補正予算第1号について、原里排水池改修工事の工事発注が遅れたことに伴う工事請負費の減額や水道施設管理業務の委託範囲の拡大など、掛川市議会の議員の議員報酬及び費用弁償などに関する条例の一部改正について、掛川市特別職の職員で、常勤の者の給料などに関する条例の一部改正について、掛川市教育長の給与及び勤務時間などに関する条例の一部改正について、本年度の人事院勧告を踏まえ、市議会議員や市長、副市長、教育長の期末手当の支給割合を改定。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市障害学習センター。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市美観ホール。公の施設の指定管理者の指定について、掛川市文化会館しようね。3施設の指定管理者を令和2年4月1日から、令和7年3月31日までの5年間、株式会社 SBS プロモーションに指定。なお、議長大石勇は採決には参加しません。未来日誌、2月7日金曜日9時、全員協議会。19日水曜日。9時30分、本会議、施政方針、議案の提案説明。20日木曜日、9時30分、本会議、議案の提案説明。26日水曜日、9時30分、本会議、令和元年度関係議案質疑から委員会付託。本会議終了後、常任委員会、議案審査。3月5日木曜日9時30分、本会議、令和元年度関係議案委員長報告から採決。6日金曜日9時、本会議、会派代表質問。9日月曜日9時、本会議一般質問。10日火曜日9時、本会議、一般質問。11日水曜日9時、本会議、一般質問。令和2年度関係議案質疑、委員会付託。本会議終了後、常任委員会、議案審査。12日木曜日9時30分、常任委員会、議案審査。23日月曜日9時30分、本会議、令和2年度関係議案委員長報告、採決。なお、1月8日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。議会行政視察受け入れ実績、人数。10月10日木曜日、新潟県妙高市、7人、共同によるまちづくり。10月16日水曜日、 島根県江津市。10人、地域健康医療支援センター福祉屋。群馬県大泉町、8人、子どもの貧困対策。10月23日水曜日、京都府八幡市、9人、地域健康医療支援センター福祉屋。10月24日木曜日、埼玉県市議会第5区議長会、17人、議会報告会、政策討論会。10月25日金曜日、群馬県前橋市、10人、対話型人工知能による自治体問い合わせサービス、IoT を活用した感震ブレーカー普及の取り組み。10月28日月曜日、静岡県伊豆の国市、8人、ペッパーを活用したプログラミング教育。大阪府河内長野市、7人、地域健康医療支援センター福祉屋。10月29日火曜日、福岡県浮橋市、8人、子ども子育て応援のまちづくり。10月30日水曜日、山口県山口市、13人、議会改革と議会活性化。10月31日木曜日、大阪府豊中市、9人、議会改革の推進、政策議会、政策討論会。11月1日金曜日、長野県飯島町、7人、共同によるまちづくり。11月6日水曜日、千葉県浦安市、9人、障害者新規就労500人サポート事業。11月7日木曜日、鳥取県日枝村、6人、防災の取り組み。11月8日金曜日、愛知県春日井市、2人、議会改革。11月12日火曜日、群馬県桐生市、8人、議会改革の取り組み。11月14日木曜日、長野県上田市、11人、政策討論会、議員提案条例。11月19日火曜日、北海道稚内市、8人、議員間討論、議員提案による条例制定。傍聴席、政治は汚いしダサい。僕はそう考えていたし、今回の傍聴は高校時代の同級生の出番があると聞き、呼ばれて参加しただけだった。13時になり、同級生の質問が始まる。的を得た質問と市長とのやりとり。上げ足取りや忖度、慣れ合いはない。傍聴席を見渡すと、ざっと15人ほど。平均年齢は70歳前後だ。おそらくこの傍聴席は、世間の政治に対する関心をそのまま表している。この場では子どもたちや未来のことを議論しているのに、肝心の若い世代はいない。汚い政治家はいるかもしれないけれど、そうじゃない人もいる。子どもたちのためにも、僕たちはもっと政治に関心を寄せる必要がある。三井区長浜優作さん。傍聴者数、11月20日水曜日、2人。12月4日水曜日、107人。12月5日木曜日、59人。12月6日金曜日、0。12月20日金曜日、2人。今月の表紙。背景は大東図書館に所蔵されている、幕末に利用されていたカップの袴地です。大字は静岡県立掛川東高等学校の1年生から3年生の 初動選択者100名にご協力をいただき、3年、水野桃奈さんの作品を掲載しました。編集後期。今回も議会だより第71号を無事発行することができました。市民の皆様に議会の役割、各委員会の活動内容、一般質問、予算、決算などを知っていただき、議会を身近な存在と感じていただくために発行しています。毎回発行前には特別委員会を何度も開き、限られた紙面内で内容充実に努めています。表紙の刷新、議会の扉、未来日誌なども委員会からの新たな提案です。ご覧ください。広報校長特別委員会、委員、寺田幸寛。この市議会だよりは FSC 認証用紙を使用しています。掛川市議会アンケートにご協力ください。日頃は市議会の活動にご理解いただきありがとうございます。この度は市議会について皆さんからご意見をいただき、今後の議会活動に生かしていきたいと考えています。当てはまる項目に丸をつけてください。ご協力お願いいたします。締め切りは令和2年3月10日火曜日。提出方法は、ファックス 053721-1171、または QR コードから回答。市役所本庁1階総合案内、大東大塚支所1階の回収箱に投函。市議会ホームページから意見公募のアイコンをクリックしてご提出ください。1、性別を教えてください。男性、女性。2、年齢を教えてください。10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80代、90歳以上。3、お住まいの区域を教えてください。掛川区域、大東区域、大須賀区域。4、市議会が市の予算、条例の可否を決め、仕事が適正に行われているかの審査、チェックや政策提言をしていることを知っていますか？はい、いいえ。5、掛川市議会には3つの常任委員会があり、活動していることを知っていますか？総務委員会、内容は総合計画、行財政運営、市民安全、防災対策など。環境産業委員会、内容は土木建築、産業振興、環境など。文教厚生委員会、内容は健康、福祉、教育など。はい、いいえ。6、本会議定例会が年4回、6月、9月、11月、2月に開かれていることを知っていますか？はい、いいえ。7、本会議や委員会を傍聴できることを知っていますか？はい、いいえ。8、本会議の様子がインターネットで配信、同時配信と録画配信されていることを知っていますか？はい、いいえ。9、本会議開催時に託児や手話通訳があることを知っていますか？はい、いいえ。10、市民の皆さんの声をより多く、より深く伺うために、市内9会場で議会報告会を行っていることを知っていますか？はい、いいえ。11、議会報告会に参加したことがありますか？はい、いいえ。12、市議会便りを年4回発行して、 議会の内容をお伝えしていることを知っていますか？はい、いいえ。13、市議会だよりを読んでいますか？毎回読む、時々読む、読まない。14、読まない方の理由は何ですか？興味がない、ページ数が多い、文字数が多い、難しい、その他。15、議会のことをお知らせする広報、市民の皆さんの声を聞く公聴、この2つの機能を充実させるためのご意見をお書きください。16、その他市議会に対してのご意見をお書きください。ご協力ありがとうございました。令和2年2月1日、編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160、ホームページアドレスは http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp